昭和をしのぶ。エノラ・ゲイ。広島に原爆を投下した B-29、エノラ・ゲイ修復が、米スミソニアン航空宇宙博物館で行われている。投下50周年の来年、公開展示の計画に、米国内で賛否の論争が起きている。むごい被爆の惨状も説明、写真などを展示する計画なのだが、米軍の名誉を汚す、などと、退役軍人らが抗議の声を上げた。すでに1万人の反対署名を集めたという。それを報じる米紙誌の記事に、ポリティカルコレクトネスという言葉が出てくる。略して PC。直訳すれば政治的正しさだ。人種や男女などの差別、偏見を打破しようとする立場、行動を指して近年よく使われる。が、それが時に言論の自由を侵害するとの批判もあり、伝統を重んじる人々が反発する。文字通りの正論と心底の本音との対立とも言えそうだ。原爆投下を誤りとするのが PC の立場とすれば、投下しなければ日米の犠牲はもっと増えた。戦争の早期終結に役立ったというのが展示計画に反対する人々の考えだと伝えられる。多様な考え方が共存する米国のこれも冷厳な事実だろう。が、どの立場にあろうとも被爆の地獄絵図からは目をそらさないでほしい。半世紀の歳月が巡って、なお8月6日はその無限の悲しみを日本から世界に発信し続ける。94年8月5日。意外な解放者。縦縞のナチの囚人服を着て痩せ細ったユダヤ人たち。彼らを解放し、その写真に一緒に収まっている小柄な米軍兵士は皆日系二世たちだ。国会議事堂前の憲政記念館で意外な解放者。と題した写真展を見た。ユダヤ人から見て意外なとは、日本人外交官杉浦千畝氏と、そして米陸軍第442連隊の日系兵士たちを指す。リトアニア領事代理として、ナチの迫害を逃れる多数のユダヤ人のためにビザを発給し続けた故杉原氏の苦労については、近年ようやく知られてきた。祖国、アメリカへの忠誠を誓う日系二世の志願兵らで編成されたのが第442連隊だ。ヨーロッパ戦線で数々の激戦を経て、1945年4月、ドイツ南部のダッハウ収容所のユダヤ人を救出した。が、その兵士たちの父母ら日系人もまたアメリカ国内の収容所にいたのだ。勇猛果敢な戦闘で、多数の死傷者を出した連隊に対し、トルーマン大統領は、諸君は敵と戦っただけでなく、偏見とも戦い、その両方に勝利した、との言葉を送っている。在米ユダヤ人や日系の元兵士らの尽力による写真展、日本イスラエル議員連盟主催は10日まで。その140枚の写真に、複雑に絡み合った歴史の意外と、戦争の過酷さ、人種偏見の怖さを改めて思う。95年2月9日。巣鴨プリズン。東京池袋の超高層ビル、サンシャイン60脇の公園に大きな御影石の碑が立つ。永久平和を願ってと刻まれた文字は、かつてこの辺りが巣鴨プリズンだったことを物語っている。その講習台に昭和21年1946年4月26日、26歳の青年が最初に登っている。福岡県内の捕虜収容所長だった百合慶中尉。今日は50回忌だ。戦犯として処刑された1068人のうち、7人の永久戦犯は知られているが、同じ巣鴨で軽視した BC 級の兵、52人はどうか。その無念の死と遺族の記録を上坂冬子さんが、報いは済んでいる、講談社に表した。 平均年齢37歳。処刑前夜、母に私の分も長生きするよう伝えてください。と言い残した由利忠尉は独身だったが、妻や幼子に心を惹かれつつ死んでいった人も少なくない。戦後50年、名もない兵たちの死を追い続ける上坂さんは記している。若い人の中には、自分が生まれる前に日本がどんな思いで報いをさせられたか知らない人がいるかもしれません。東京駅丸の内側広場の一角にも、昭和30年、戦犯死没者を偲ぶ人々によって建てられた男子の銅像がある。台座に愛と刻まれたこの像の男子は、今日も天に向かって両手を高く差し伸べている。95年4月26日。青い目の人形。昭和2年1927年、アメリカから海を渡ってきた青い目の人形のことはよく知られている。今もその思い出が語られるが、あれに尽力した宣教師シドニー・ギューリックについてはどうだろうか。初来日は明治21年、1888年28歳の時だった。熊本で伝道の傍ら、英語を教えて以来の足跡を東京 YMCA 会員、大藤博則さんが辿っている。同志社大教授を務めるなど、24年間の日本滞在を終え、帰国したギューリックが目にしたのは、盛んな排日運動だ。その日を唱え、日米の子供の友好を願って提唱したのが、人形を贈る運動だった。全米の少年少女団体や、教会の日曜学校などに協力を呼びかけた。子供たちがバザーで費用を集め、12,700余体の人形が平和への祈りを込めて海を渡ったのだが、ギューリックが85歳の生涯を終えたのは、くしくも終戦の年の12月だ。人形たちが日本で適正人形とみなされ、多く焼却されたことを知っていただろうか。人形交流は、孫の数学者、シドニー・ギューリック3世に引き継がれ、すでに、新青い目の人形94体が各地の小学校などに届いている。戦後50年の夏、人形に託した子、ギューリックの思いを偲ぶ。分骨されたその遺骨は今、神戸の外国人墓地に眠る。95年8月11日。一高ボート部。軍歌の音が高まりつつあった昭和10年、1935年、長身でたくましいその青年は、一高探偵部首相を務めていた。隅田川の青春を謳歌していたに違いない。その前年末、二高、仙台のエイトが松島湾で遭難、10人が命を落とす惨事が起きた。諸君はボートを愛し、ボートと運命を共にされた。告別式で彼が読んだ弔辞が記録に残っている。他日、手を取り合って一つの艇に乗ることもあろう。国家、効果のために力を尽くすこともあろうと考えていた。とも。公的主の悲運を嘆きながら、この時代の若者の心情が切々と伝わってくる。彼、浅野久和氏は、一高から東大法学部に進み、そこでもオールを握った。卒業後、会社勤めを経て出征。昭和19年8月、ビルマで戦死。28歳だった。それから半世紀余り、東大漕艇部の OB 組織、探偵会に、ある知らせが届く。浅野氏の5つ違いの妹、マリコさんが亡くなり、身寄りのない彼女の遺言で、遺産の3分の2を寄付するとの弁護士からの連絡だった。別荘地の処分や預金などで納入額は1億円を超えた。仲の良い兄弟だったのだろう。短い兄の一生で最も輝いた日々の思い出にと妹は考えたに違いない。兄弟のお名前を長く記念して意義ある死闘と探偵会で検討を始めている。97年3月5日。富貴。エイトの神庭が建造され、マリコ、 と命名された。無言館、新緑の中でそこかしこに自生する藤の花が淡い彩りを添えている。長野県上田市郊外のそんな参道をたどった先に、戦没画学生慰霊美術館、無言館はある。志半ばで行った36人の遺作85点が展示されている。あまりにも若い自画像、ご両親や妹、恋人像、故郷の山河の絵、それぞれの絵の痛みが生々しく、かえって胸を打つ。やはり、欧州体験を持つ画家、野見山昌司さんによる慰霊美術館構想に、信濃デッサン館主の窪島誠一郎さんが共鳴した。全国各地の遺族を訪ねて作品の収集へ、その自ら言う巡礼の旅を重ね、昨年5月、無言館は開いた。それから1年、予想を上回る6万人が訪れた。若い人も多く来てくれて、と感謝しつつ、昭和16年、1941年生まれの窪島さんは、残された絵の尊厳に私自身が学ぶ日々、と語る。先輩世代の苦しみ、悲しみを伝えることの任の重さ、遺族を訪ね、遺作と直面するたびにその思いを深くするという。開館後、さらに20人の戦没画学生の遺族と連絡が取れ、重苦しい巡礼の旅はなお続いている。無言のいわば語呂合わせだが、新たに6月5日を無言期に。ただし、遠くから訪れてくれる遺族、関係者らの都合も考えて、今年は翌6日の土曜日にその集いを開くそうだ。98年5月5日。